皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。久々のですね、音声やメール配信となりました。今私はですね、京都におりまして、久々なので、最近の私たちの近況報告だったりとか、今日の、音声のテーマはですね、海外移住で、かつ4月に行った、ちょっと時間経ってしまったんですけれども、台湾の、レポートなんかもですね、お届けしようかなというふうに思います。でまず最近のですね、私たち海外起業家夫婦の近況なんですけれども、4月はですね、私はタイの、バンコク、あとホアヒンっていうところにちょっと行っておりまして、そして、台湾の台北にもですね行きました。あと5月はですね、国内なんですけれども、滋賀県にグランピングに行ったりとか、あと家族で温泉旅行に行ったりとか、あと今週末からは東京に移動したりっていう感じで、いろいろ動きながらもですね、5月はですね、そう、4月は結構バタバタしてたんですけれども、5月は、健康とか美容とか、あと新しい分野のいろいろ学びとかですね、ちょっといろんなことやってみようかなと思って、ピンとくるものにいろいろ取り組んだりしてます。で本当にやっぱ人生ってこうね、淡々とこうずっと同じことを繰り返すというより、やっぱり波があるなっていうふうに思ってまして、やるときはガガって行動する時期もあれば、しっかりこう内側を固めて、こうまた新しいステージに向けて種まきをする時期っていうのがあるなと思っていまして、今はちょうど私はですね、いろいろ移行期かなっていうふうに感じているので、焦らずにですね、今は過ごそうかなっていうふうに思っております。はい、で今日はですね、移住視点で見た台湾っていうことでちょっとお届けしたいなと思うんですけれども、4月の後半にですね、台湾に、行ってきました。これはちょっとツアーという形で参加者さんもいらっしゃって行ってきた。でそして食を巡る旅っていう感じで行ってきたんですけれども、普段ですね、一人で行ったりとか家族で行って旅はするっていうことが多いんですけれども、初めましての方も含め、とか久しぶりの方も含めですね、いろんな方とこうお話しして、また一味違う旅になったなっていうふうに感じていますし、それぞれの方のご興味だったりとか、経歴だったりとかっていうところから、私もいろんな気づきをもらったなというふうに思ってます。で私自身はですね、この台湾に行くのは5回目なので、結構もう回数的には行ってきているんですけれども、4月の前半に行ったタイもそうだったんですけれども、改めて本当に私は今世界どこでも生きていけるなっていうふうに思っていて、なので最近どこへ行くにしても、それが国内であっても、ここに住んだらどんな感じかなとか、どんな暮らしができるかなとか、なんかそういう視点でですね、見るようになってますね。はい、でこの台湾で、特に台北ですね、台北なんですけれども、台湾にやっぱ近いですよね。飛行機で 2,3 時間かからずですね、行けちゃいますので、行った方も多いかなと思うんですけれども、街中もですね、久々に行って改めて思ったのは、街中もすごい公園とかこう緑とかも多いし、首都でもあるにもかかわらず人もこう多すぎないっていうことで、なんとなくこう私が今いる京都とも似ている感じ、雰囲気ですね、空気感っていうかあると思って、なので非常にこう住みやすいなっていうのを感じました。とにかくやっぱ近いっていうのがいいですよね。あと親日の国なので、日本のものも揃いやすいし、現地での交通タクシーも豊富だし、 Uber とかも使えるし、あと食事も美味しいですね。やっぱローカルフードとか美味しいし、日本のチェーン店なんかも全然ありますし、物価もちょっとやっぱ円安の影響で、以前行った時よりかは少し高く感じたんですけれども、そこまで高くないっていうことで、海外なのに海外じゃないみたいな、なんかどこか懐かしさもある場所だなっていうのを改めて思いました。あと台北だけではなくて、台湾って台中とか台南とか高雄とか、もっと南の方にいろんなエリアがあるんですけれども、こちらはですね、もっとさらに台北よりもゆったりとしていて、そこもですね、過ごしやすいかなって、のんびりしたい方には向いてるんじゃないかなと思いました。なので本当に台湾ってこうリピーターさん、ね、が多いかなって思うんですけれども、その理由が私も久々に行って改めてあるなというふうに思いました。 で、実際住んでいる日本人の方、まあ、ネットの情報なんですけれども、結構6万人ぐらいみたいで、かなり多いんですよね。駐在員の方とかが多いかもしれないんですけれども、まあ、ただ言語が中国語っていうところが一つ特徴にありますね。はい。ね、台湾は、まあ、本当にやっぱ台湾大好きって思える方で、にすごくやっぱ向いてるなと思っていて、私もまあ短期、ちょっと長期ではまだピントは来てないんですけれども、短期でも数ヶ月とか住んでみたいなって思える、そんな場所だなというふうに思いました。はい。で、この海外に住むっていうところ、海外移住っていうところですね、まあなんかいつか目指したいって思われている方もいらっしゃったり、まだなんかこうちょっとピンとこないっていうような方もいろいろいらっしゃると思うんですけれども、これですね、実際やってみて、私自身もですね、マレーシア、ドバイ、タイとかちょっといろいろ住んでみて、その一言で言うと、やっぱりこう、もちろんどこでも住めるんですけれども、でも住んでみて分かることが本当にいろいろあるなと思っていて、で、チェックポイントがあるなって思ったので、それをちょっとここをご紹介したいなというふうに思います。で、9つあります。1つ目がまず治安です。はい。これは、日本は、ね、夜女性でも一人でも歩けるのが当たり前だったりするんですけれども、そうじゃない国もたくさんあるので、まあ、治安、ここ結構最低限大事なとこかなと思います。そして2つ目が気候ですね。はい。ドバイとかはもう真夏はとんでもなく暑いので、まあ、それがですね、どう捉えていくかっていうところですよね。はい。とか3つ目が自然環境、生活環境、ここ結構私は最近は重視しているんですけれども、というのはやっぱりドバイに行って思ったのが、半年ほどいたんですけれども、最初はすごく刺激的で楽しかったんですけれども、やっぱ人工的な場所でもあるので、すごい自然がこう少なかったりとかしたんですよね。で、毎日生活する、ちょっと旅行で行くには楽しいんですけれども、毎日生活する中で、あ、やっぱりちょっとこうゆったりした空気感とか欲しいなっていうふうに私自身は感じたので、これは好みだとは思うんですけれども、やっぱりこう長期視点で自分がどんな場所に住みたいかっていうところは大事だなと思いました。そして4つ目が食文化、ここもですね、本当に大きいですね。特に私は食っていうとここだわりがあるんですけれども、これもですね、まあ、ドバイはちょっとこう食文化が、まあ、まだまだ新しい国、建国50年ぐらいですね、新しい国でもありますので、まだまだこう洗練されきってないというか、歴史がこうちょっとまだ浅いっていうのがあるなって感じていまして、まあ、その点ですね、台湾だったりとかタイとかっていうのはやっぱりアジアの味は日本人に馴染むなっていうのを思います。はい。そして5つ目が言語ですね。はい。やっぱり英語の国がね、どうしても移住ってなると、私たちも一通り勉強してきてはいるので、住みやすいかなというのは思います。そういう意味で、まあ、台湾やっぱりベースが中国語になってきますので、そこをこうどう考えていくかですね。はい。そして6つ目が医療ですね。はい。ここもまあ結構今やっぱり日本人が住みやすいところってある程度医療も整っている場所かなと思いますけれども、何かあった時に考慮したいポイントかなと思います。はい。そして7つ目がビザの取りやすさ。海外移住ってですね、もう行ったらもうどこでも住めるわけではなくて、長期滞在ってなると必ずビザっていうものが必要になるんですね。やっぱりそれぞれの国でもですね、どんどんその外国人の人来ていいよっていうわけにはいかないので、まあ、一定のやっぱり規則があるわけです。まあ、そこをですね、まあ、調べていく必要がありますね。なので、どんなにここ住みたいなって思っても、ビザの条件が合わずになかなかこうすぐには難しいっていうような、まあ、ちょっとハードルとかもあったりします。そして8つ目が教育水準ですね。ここはお子さんがやっぱりいらっしゃる方は気にされるところかなと思いますし、私もですね、小さい子供がいますので、すごく今注目しているところです。で、最後が税金ですね。これは自分で事業とかビジネスされている方は、まあ、そういったその節税だったりとか、まあ、税金面を考慮して移住を検討される方なんかもいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。なので、もう一つ 改めて言いますと、1つ目が治安、2つ目が気候、3つ目が自然環境や生活環境、そして4つ目が食文化、そして5つ目が言語、そして6つ目が医療、そして7つ目がビザの取りやすさ、そして8つ目が教育水準、そして、9つ目が税金ということですね。で、この中で、どれが自分にとってどれを優先したいか、一番の優先順位は何かっていうところから、やっぱりこう移住先っていうのを選んでいけるといいのかなというふうに思います。私の場合はそうですね、やっぱりこう自然や生活環境っていうところと、あと今は教育っていうところですかね。この2つが一番この中で特に言うと優先順位は高いかなっていうふうに感じてます。はい。で、先ほど言った台湾もですね、ビザもざっと調べた限り、法人とか例えばそこで作る費用とかはそこまで高くなかったりもするなっていうのを思いました。結構こういう情報ってネットで見るだけでもですね、ビザ情報とかは出てきますので、調べてみるだけでもどうやったら進めるんだろうっていうのって視野が広がるんじゃないかなと思います。あとですね、本当にこう海外移住ってあまりこう堅苦しく、もう今の時代って考えなくてもいいんじゃないかなっていうのを思っておりまして、まずは例えば気軽に1ヶ月でもいいし、3ヶ月でもこうプチ移住体験をしてみると本当に視野が広がると思います。で、今こう日本人のパスポートって世界最強って言われたりするんですけれども、ほとんどの国って90日間そのパスポートさえ持ってれば滞在ができるんですよね。中には、半年間いられたりとか、確かメキシコとかですね、あと1年間ジョージアとかって、もうパスポートで入国、1回入国しちゃえばもうそのまま何もせずに1年間いられたりとかもするんですよ。なので、例えば Airbnb とか借りて、しばらく住んでみるっていうこともですね、本当にしやすいんじゃないかなと思います。マレーシアとかですね、タイとか東南アジア比較的やっぱり値段安いですし、リモートでお仕事できる環境とかが整っている方はすぐ実現できるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひたくさんの人にですね体験してみてほしいなっていうふうに思ってます。はい。で、そんなですね、ノマドメワーカーの人にもおすすめなビザの注目のビザが、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今ですね、そうやってこうノマドでパソコン1台でお仕事できる人ってどんどんこうコロナの影響もあって増えてるんですよね。そういったところもあって、いろんな国が、デジタルノマドビザっていうものを出してたりします。デジタルノマドビザ。よかったら調べてみてください。これはですね、特にその国で、収入がなくても、なので日本で日本のお客さん相手に、ネットでオンラインでビジネスができていれば、国外ですね、その安定した収入があればですね、発行できるようになっています。はい、なので、プチ移住体験をしてみて、ここなんかこう住みやすそうな、もっと長く住みたいなって思ったら、そういったデジタルノマドビザだったりとかが、2年から、私もざっと調べた限りなんですけれども、2年から5年ぐらいの長期で、滞在できるビザがですね、発行できたりするので、見てみてください。ちなみにですね、結構このデジタルノマドビザって最低収入条件っていうところがあります。例えば、月収でいうとドバイだと75万円とか、あと、エストニアだと50万円月収50万円ですね、日本円換算で。で、タイにもこのデジタルノマドビザってあるんですけど、約40万円とか、あと、スペインとかジョージアとかだと30万円、あとメキシコとかだと24万円、そして、ポルトガルが、10万円かなっていうところで、10万円だとね、割とこう手頃だなと思うんですけど、ドバイで、月収75万円だとちょっと高くなってくるかなというふうにあるんですけれども、そういった最低収入条件、これは別にこう自分で個人じゃなくても、それぞれのビザを見ていくと、多分会社から得られているお給料でも行ける場合があると思います。だから会社でリモートワークできる会社に勤めながら、このビザを発行できる場合もあるんじゃないかなと思っているので、はい。なので、そういったところをチェックしていただくと、でも比較的ですね、ちょっとこう、会社も含め プラスこう自分の副業だったりとかでこう収入をプラスしていけば届かないところではないと思うんですよねっていうところがありますので、結構このデジタルノマドビザっていうのは今いろんな国がですね出しています。マレーシアとかもですね、最近出ているみたいですね、去年の秋ぐらいから。なので、ぜひぜひ見てみてください。はい、ということでですね、海外起業家夫婦の私たちのビジョンはですね、世界を舞台に私を生きるっていうのをビジョンにしていて、まあ、私たち自身がそれを体現していきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、どんな人生もですね、本当にこう自分次第で選べると思いますし、日本っていう国の良さを知るためにぜひもっともっとたくさんの方に世界のこう面白さとかこう広さとかこうワクワクするこの新しい景色をもう見てもらいたいなって思ってます。で今ねコロナも落ち着いてきて、どこでもこう制限なしに行きやすくなってます。はい、なので、パスポート所有率 20% 以下っていうのは、私は本当に日本人がもねパスポート持ってない人が多いともすごくもったいないなって思っているので、もうぜひぜひもうこれからですね、もう人生一度きりですから、もう時間ができてからとかお金が貯まってからとか子供が大きくなってからではなくて、もう今一番若いうちにですね、もう行けるとこに本当にいろいろ行っていただいて、そして視野を広げて、視点を上げて、もっともとこう夢を描いて叶えていく、そんな姿をですね、私たち自身も見せていきたいですし、次のこう子どもたちにも見せていきたいですし、でそうやってみんなでですね、そういう共有していけるようなこうつながりを作っていけたらなっていうふうに思ってますので、また私たちも、最近の近況とかいろいろお届けしていきたいと思います。はい、ということで、なんか最後ちょっとよくわからなくなっちゃったんですけど、久々の音声でした。はい、じゃあまたいろいろですね、旅の情報だったりとか、世界の情報とか私もキャッチしながらお届けしていきたいと思います。お聞きいただきましてありがとうございました。